もしもし、テレフォン
あ、
人
もし
生
もし。
相談です。
お世話になります。
はい。最初に年齢を教えてください。
34歳です。
34歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
30歳です。
30 歳。お子さんは？
はい、いません。
で、結婚してから何年ぐらい経つんですか？
結婚して4年ですね。
あ、わかりました。で、どんな相談ですか？
仕事の件でちょっとご相談だったんです
い。
が、1ヶ月ほど前から、
はい。
残業について結構会社から言われてまして、
会社から言
はい。
われてるってのは何を言われて。
残業代が出ないような感じになってきてるんですね。
残業をしてないと家と言われているということ？
そういうことになりますね。結局、まだ残務整理があるけど、定時になったら打刻をして、で、そこから先はまた仕事を続けたければ続けてくれみたいな感じの。
現実に今残業してるわけですね。
そうなんです。
だけれども、それを残業してないということにしてくれということ？
そういうことですね。
これもひどい話だね。
はい。結局、社内で、そうい
はい。
うなんか残業に関する書面っていうのは、
はい。
回ってるんですね。営業サインは何時間、事務サインは何時間までっていうことでは書いてあって、そこから先は、とりあえず出しますよっていうふうに会社側は書面では残してあるんですけど、
そうすると、例えば営業は残業については3時間までと、3時間以上の残業はいけないというふうになってるわけですね。
そうですね。でも、
だけど現実には残業が5時間になってると。
5時間とかそれぐらい普通にあるので。
ええ。2時間というのはサービス残業でしないことにしろと。ということを誰からか上司からか言われてるわけではないの。
上司が結局その会社側からちょっとそういうふうな通達を受けて、で、その直属の上司からの口頭での指示がありまして。
まあ、例えば今、あなたが係長とすると、課長から、まあ、あなたは営業かどこだか知りませんけれども、
はい。
まあ、例えば3時間としますね。で、5時間働いたと。だけど、これは2時間はなしにしろよなと、直属の上司から言われていると。
そうですね。なので、もう定時の時間になると、早く打刻してくれって。
定時の時
上
間っ
司。
ていうのは、その、帰る時間ということ？
そうですね。はい。
普通は何時に帰ることになってるの？
定時は6時なんですね。
あ、6時。
そうです。
はい。
でも、実際には打刻はその時間にしてるけど、帰るのはもう10時、11時が当たり
まあ、
前みた
10
いな
時、
感じ
11
で。
時が。
はい。
それぐらいが当たり前っていうことは、週に2、3回はそんな感じということ。
ほぼ毎日になってますね、今は。
で、あなたの方は、
はい。
だから上司になんか
はい。
言いにくいと。上司もまた会社から言われてるからってこと？
そうですね、はい。
で、周りの仲間はどう言ってるんですか？
周りもやっぱり同じように、その時間までやってるんですね。
うん。
まあ、中には、ある程度自分の仕事が終わった段階で帰る人もいたりとか、あと、時には何かしらの個人的な予定があって、で、どうしてもそこに行かなきゃいけないから、今日はもう申し訳ないけど帰らせてくれって言って、まあ、帰る方もいるんですけど、でも大体はもうなんか、雰囲気的に帰れないみた
帰
い
れ
な、
ない。
っていうような感じで、どうしてもこう、使いやって、結局なんか残ってるっていうか、まあ当然やることもあるから残ってやってるみたいな。
そうするとね、朝は何時？
朝は9時出社です
9
ね、
時
9
ぐ
時
らい
ま
ぐ
で
らい
には。
は。
はい。
ということはね、通
は
勤時間考えると、もし11時じゃなくて10時としてもね、まあ30代といえ、これはちょっときついですね。
そうですね。で、特に私が一人だったら、まだっていうところもあるんですけど、やっぱり妻を待たせているので、ちょっとその辺もなんか家族がある身としては、ちょっとどうかなって、ちょっとやっぱり考えたりします。
そうすると、奥さんが待ってることも気になるということか。
そうですね。
うん。
年齢もやっぱりあって、ちょっと転職も、今は考えるのもちょっと難しいかなと思って、であれば、もう今の仕事で続けていかなきゃっていう気持ちもあるので、
ええ。
はい。
それで何人ぐらいいるんですか？会社。要するに周りの雰囲気っていうか、何人ぐらいの会社でそういう雰囲気になるのかしら。
パートの方が1人と、
はい。
で、私を含む正社員が4名。
で、別に、ちょっと言葉悪いけど、ブラック企業というわけではないんでしょ？ ブラック企業に近いの？
近いんじゃないかなって。実際まあ、入社してから、
はい、
周りの人から聞いたりするとやっぱりブラックじゃないのっていう風な感じでは言われますね。
周りの人というのはあれ、例えば学生時代の友達と会って話した時とか、は
い、そうなんです、
ブラックじゃないのということね。
そうですね。で、うん、実際私も入社してちょっと書面で回ってることと口頭で伝えられることっていうのが矛盾が結構多くて、はい、で特にやっぱりこう書面でしてしまうと証拠が残るじゃないですか。
そりゃそうですよ、はい、悪いことする人っていうのはみんな証拠残さないから、
はい、で結局その口頭で言ってきて、でいざじゃあこちらが、まあ、何かしら、まあ、訴えるつもりはないですけど、まあ、例えば訴えを起こすってなれば、いやそんなことはサインが勝手にやったことだっていうふうに言ってしまえば、なんか逃げ道もあるっていう。
だけど言ってしまえばっていうけども、
はい、
10時まで働いてたら何らかの証拠は残るよね。
そうですね。実際の会社もそのセキュリティっていうかありまして、で当然誰かしら帰らないと会社も閉められないじゃないですか。
はい、
なので本当に帰った時間にやっぱりセキュリティは発生しますし、
はい、
でも実際脱穀する時間はこの時間なので、ちょっとそこで時間差っていうのも当然あるから、まあそれも証拠としては残るのかなとは思うんですけど。
だってパソコン使ってれば何時に使ったっていうのは分か
る。そうですね。
ですよね。連絡、メールの連絡なんかしたりすれば、
はい、そうですね、はい、実際パソコンでのやり取りも結構ありますので。
であなたとしては、まあ、全部サービス残業だと、はい、だからといって会社を移るつもりはないと。
つもりはないけど、でもまあ何かしら改善策じゃないですけど、なんか
要するに今のこの状態で私がどういう行動ができるでしょうかということね。
そういうことですね。はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生からしてるので伺ってみたいと思います。
はい、
はいはい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。うん、
まあ、あなたのおっしゃってるようなね、はい、職場。
はい。
これは結構たくさんあってですね。
はい。
まあ、問題になってる時には、あなたがおっしゃったようなことが、随分たくさん行われてることが、まあ、わかるわけなんですね。
はい。
まあ、タイムレコーダーを時刻になると押させてしまって、
はい。
でもまあ、その後ずっと仕事させるっていうことは、割と初歩的なっていうかね、よく使われてる手ですよね。まあ、ただそのおっしゃってる会社はね、
はい、
単にそのまあそういう単純なことをしてるっていうだけじゃなくて、
はい、
実際のその残業代の支払いの基準と違う文書を作って回したりね、
はい、
その証拠を残さないっていうんじゃなくて別の証拠を作ってますよね。
はい、
それはね相当やっぱり立ちが悪いと言わざるを得ないと思いますけどね。
ああ、そうですよね。
でただあなたのねご相談の非常に難しいところは、
はい、
このまま働いていたいんだけれども改善してもらいたいってことですよね。
まあ、そういうことになりますね。
うん、それをどううまくするかはね、かなり難しい話ですよね。
はい。
まあ、一つはね、労働基準監督署に駆け込んで、まあ、事実上話してね、調査に入ってもらうっていうことですよね。
はい。
これはまあ、駆け込んだ人の名前は一応伏せてくれますので、
はい。
内部告発があったんだろうということは、当然会社は推測はすると思いますけど、
はい。
それでもまあ、誰がやったっていうことは表だって名前は出ませんのでね、
はい、
で一応改善命令とかが出れば一つの手法ですよね。
はい、
ただやっぱりそれもなかなか働いてる人にとってはハードル高いじゃないかなと思いますし、
はい、
おっしゃられた職場の規模が大変小さいのでね、
はい、
あの人がやったんじゃないかっていうのが分かりやすいかもしれないですね。
はい、
で辞めるっていうことになればね、当然その未払い残業代の請求もね最後ですからしてっていうことはあり得るわけですけど、
はい、
でそのためにはやっぱりその自分の身を守るための証拠が必要だと思いますけど、
はい、
タイムカードっていうのは役立たなくなっちゃってるわけですから、
はい、
それ以外にパソコンのその使用履歴、
はい、
これもただやめてしまうとそのパソコン持ち出すことはできませんのでね。
そうですね。はい、
で自分の方の問題としては毎日手帳にね出社と帰る時間と書いておくとかね。でまあ、そんなの後から数字だけ書いたんじゃないかって言われないためにはね、
はい、
残業してやってた仕事なんかをちょっとメモしておくと、 はい、後から思い出したりしてね、いやこれは6時に帰ったんだろうって言われても、いやこの時間これ書いてましたからとかね、はい、誰それにメールしましたからとかっていうようなことが具体的にあると、より後から証拠としての価値が高まりますよね。
ああそうですね、はい、
先ほども言ったように、そのメールだとかそのパソコンの使用履歴だとかね、はい、そういうようなものから、まあ、あの証拠として残ってるっていうことあるんですけど、あの結局辞めたりなんかすると全部それ会社側のものですから、
はい、
あの労働者の側で手に入れて裁判で使うのにやっぱり簡単に会社が出してこないのでね、
はい、
そうそう簡単ではないんです、厄介なんですよね、はい、で残業代なんかを請求するときには自分の方で計算して数字を出さなきゃいけないわけですけど、
はい、
数字の計算の資料がなかなかないっていうことが非常によくあることなんですよね、
うん、あ、そうです
ね、だからまああなたの方できちんと必ずつけておくっていうとかっていうことは大事ですよね、
はい、
でまあ今すぐ辞めるとかね、あの残業代請求を裁判でするとかっていうのはなかなか難しいお立場のようですから、
はい、
それは後々のためにきっちり備えておくということで準備をされることしかできないわけですけど、
はい、
あのおっしゃられたようにその改善をね求めるっていうのは本当に難しいです。で会社の出勤時間が9時でね、退社定時が6時ってことですけど、
はい、
もうすでにこの時間設定が違反してますのでね、
はい、
9時から5時で1時間お昼休みを取らなきゃいけないことになってるので、
あ、そうですね、
あの1時間多く設定されちゃってますよね、
はい、
だからやっぱりあんまりこのこういう労働法規を守ることには熱心じゃない会社なんだなっていうのが、まあ最初から分かっちゃう感じなんですけど、
あ、
あのまあブラックっていうのは何を指してブラックっていうのが、まあ、ちょっと難しいと思いますけど、かなり悪い方の会社だろうと思いますよ。
ああ、そうですね。
まあ、それは転職はなかなか今このご時世にね、そう簡単じゃないっていうのもわかりますので、
はい、
短期は起こせないかもしれませんけど、なんといっても、あの、命あっての物種ですのでね。過労は命に関わりますので、
はい、
そこは一定程度あなたの方がちゃんと自分の理性を保って、
はい、
体に無理があったらそれはいくら辞めたくないと思っても辞めざるを得ないわけですから、
はい、
そういうことは目配りを忘れないようにしながら、
はい、
でその場合にはやっぱり残業代もちゃんと2年分もらって出るぞということでね、
はい、
準備もしておかなくちゃいけないですし、
はい、
もう少し言うならばもうちょっといい職場がないかどうかを、ね、考えるとか、
はい、
まあそういうことまでも必要なのかもしれませんよね。
はい、そうですね。
もしもし、まあ今ね、いろいろとご説明いただきましたけどもね、
はい、
結局これも戦いなんですよね、経営者との、
はい、
その経営者と戦うときに、
はい、
戦うという意思がない人が多いんですよ。戦うっていう意思がないとどうなるかっていうと、
はい、
自分を守るための証拠っていうのは集めておかないんですよね、
はい、
でことが起きた時には客観的証拠主義ですから裁判も、
はい、
騙す方はちゃんとそれを分かって準備して有利なことは全部証拠をきっちり作っていく、
はい、
不利なことは全部証拠を消していく、
はい、
であなたの方は全部有利なことは証拠に残っていない、
はい、
不利なことは全部証拠に残っているっていうことになるわけでしょ。
そうですね、はい、
これで戦って勝つわけないよね。
そうですよね。
だからもし本気でね改善してやろうと思うんだったら、
はい、
どんどん仲間を増やすことから始まって、
はい、
相手に不利なことの証拠は全部きっちり作るとか、
はい、
やっぱり知り戦う意志、それをしっかり持つ以外ないね。
ああ、はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼しました。
はい、ありがとうございました。
自分の身を守る、それには世の中にはいろんな人がいるんだということをしっかりと覚えておくことです。